皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本美沙が兵庫県のアンヘルスタジオからお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、ラップオーシングスをお聞きの皆様、暑い日が続きますがお変わりございませんでしょうか。今年はコロナとか豪雨とか、なんか地球やら神様がこの星にあるものを乱用したり、人間が利己的なことばっかりするから怒ってはるんちゃうやろかって思ってしまったりするんですけど、ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。なんかあれですね、やっと梅雨が明けて、
そうですね、今年は梅雨明けが遅かったんで、ね、
本当に、
だいたい全国的に、沖縄は早かったですけど ね、7月の末ぐらいに全国梅雨明けしまして、
はい、
8月入って、先週からもかなり暑い日が続いております。 ね、
そうですね。ちょっとこんな暑いかったですかねっていう感じしますよね。
ね、本当にもう、汗だくで毎日過ごしておりますけども。
本当ですね。はい。はい、今回なんかコロナの大流行でね、世界的な都市の大気汚染が軽減したっていう記事を朝日新聞の日曜版グルーブに掲載されていたんですよ。
は
い、こういうのを見ると今の物質社会っていうんですか、消費して消費して、それを物を買うために働いて働いてみたいな、ほんで断捨離みたいな、こういう構図を見直すべきですね。
そうですね、いろんな評論家の方もおっしゃってますけど、いろんな皆さん気づきがあったり、
ね、
見直しがあったり、
はい、
今年は本当に何というんでしょうか、いろんなことがありますので、皆さんもね、
はい、
地球環境のことも少しはね、考えていただける機会になったかなとは思うんですけども。
そうですね、はい、それがやっぱりラジオでね、いつもお話しさせていただいている二十四節気七十二候、これが季節をかなり早取りしているように感じますけれども、山で暮らしているとね、風の向きとか外の匂いとか変わってくるんですね、やっぱり。
はいはいはい、そうでしょうね。
ね、
は
い、で暑いのは同じなんですけどね、夜の風の匂いがこう変わったりとか。はい、さてなぜこんなお話をしたかというとね、二十四節気、1年を太陽の動きに合わせて24の気に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、今週も立春なんです。
はい、立春、
ごめんなさい、はい
はい、
もう秋ですよ、
はい、
暦の上ではもう秋に突入しました。でもやっぱり外に出てみるとやっぱりね、夜はもう本当にちょっとひんやりしてきましたね。今年はちょっと夏が短かった感じもしますけどね、
はい
はい、春の立春から始まった二十四節気のうち13番目の節気、これで後半の節気に入ったということになるんですよね。ということは1年の、季節、夏至と冬至の二至っていうのと、春分秋分の二分、そして立春立夏立秋立冬の四立っていうふうなで分かれてるんですけどもね、もうそんな時期になってしまったんですね。そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、11日までの期間は涼風至るという時期ですね。残暑と呼ばれるこの時期は熱帯夜も続いて本当に暑いんですけれども、季節は少しずつ移ろいで、だんだんと太陽の角度も変わって暑さも和らいでくるんですよね。なんか夏の終わりですね、暦の上ではね、はい、寂しいですからね。さて、今週の話題はですね、ここ最近本当にも暑い日がずっと続いてます。そして室内に入ると涼しいというか、もう寒いぐらい、これも冬も同じなんですけれども、今は外気温と室内温のかなり差がねないので、自律神経の調節が難しいなんて思いますけれどもね、こう最近やっぱりね、ピアノ弾いて帰ったりすると疲れててもこうワクワクして寝れなかったりとかね、
はあ、
そして次の日のこと考えてもう薬飲んで寝てしまったりとか、でもこれやるとね、腸の調子が本当に悪くなるんですよね、いつもジョスさんがいろいろ教えてくださってるその通りで、でこの間先日コンビニの本棚にあった本、読むだけで自律神経が整う名医の言葉っていう 本なんですけれども、これ順天堂大学の医学部教授の小林幸弘さんの著作なんですけれども、あの心と体を健康にすれば人生はもっと豊かになる、ストレスフルな時代を幸せに生き抜く生活習慣、
どうですか？今の時期にもってこいの。
そうなんです。はい、でこうパラパラと見てみたらね、ゆっくり歩いてくださいと、
はい、
ここに書かれている短時間で多くの作業をしなくてはならなくても、まずゆっくり始めることですって書かれてたんですよね。うん、これ私に必要なことやなと思って、
まあ、あのミサップに限らずったらあれなんですけどね、あの、うん、やっぱりね、あの日本人、まあ、全般的にですけど、うん、やっぱりちょっとこうね、はい、あのせっかち、まあね、私は関西人なんですけど、特に関西の方は歩くスピードも速くて、
速いですよね、
あのもう少しゆっくりいろんなことを、まあ、今年はまあコロナ禍の、うん、ことがありましたんでね、うん、本当そういうことでも、まあ、いろいろ自分の生活習慣を ね、
そうですね、
見直す機会にもなっておりますけど、はい、本当ゆっくりという、ね、キーワードは ね、
は
い、本当大事だと思います。
あの今ディーバ・チック・チョプラのね、あの老いない奇跡やったかなんか、そんな読んでるんですね、
はい、
でそこにもちょうど書かれてたんですよ、
うんうん、
あのなんか150歳とか180歳生きてるなんかロシアの方でね、街があるんですって、その人がたくさんいらっしゃる、はい、でそこの人が一番嫌がるのが、せかされるのが嫌なんですって、ちょっと早くしてとかって言われる。
あ、なるほど、
うんうん、もうそれが一番ダメなことですって書いてあって、はいはい、ってことは私これあかんなと思って。
いや私もそうです
ね。そうですか、
あの、うん、どちらかというとこうなんかこう並んだりするの早く並んだり
そうやね、
ね、なんていうんですかね、準備、まあ、段取り八分っていう、まあ、あの
そうやね、
私の勝手な、
う
ん、まあ、自分のポリシーみたいなのあるんですけどね、
はい、
あんまりこうね、早く早くと
ね、ダメみたいね、
まあ、あのいい時もあるかもしれませんけども、はい、なかなかこう、ね、生活習慣においてはですね、
はい、
あのやっぱりゆったりしたスピードで
行くなんてダメです ね、 ね
と思います。
はい、さてラブフォーシングス、この後は腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き、 DJ ジョーさんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして CM を挟んで本日の楽曲、そして番組後半では、ちょっとゆっくりやってみましょうよと、自律神経のね、あの小林幸弘先生の先生の、著作の本を、ベースにねお話しさせていただこうと思います。今日も素敵な30分をご一緒に Love for All Things。 腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかすごい暑い日が続きますが、はい、こう夏バテですか、今の時期ね、そういうのになってるんですけれども、
はい、
何か対策ありますか。
はい、今日はですね、まあ、これからまた1ヶ月ちょっと、もうちょっとですかね、暑い日が続きますので、
はい、
夏バテ対策、
はい、
3つの夏バテ対策についてですね、
はい、
お話したいと思います。まずですね、このポイント、夏バテのポイントはね、ミサップ何だと思います？
やっぱり食事かな、食事と睡眠かな。
そうですね、食事とか睡眠も大切なんですけども、うん、まずはですね、体を冷やしすぎないようにするということがですね、うん、夏バテの大きなポイントになります。
なるほど。
で今日ね、この実は夏バテこう私もいろいろ調べてましてね、この今3つのポイントをお話しするんですけど、全部自律神経につながっていくんです。今日はミサップの話題 ね、実はいつも番組の前ね、ほとんど打ち合わせなしなんですけども、自律神経の話をさ、はい、するということなんで、私も用意してきた資料がですね、
はい、
全部自律神経につながってるんで、これはシンクロかなと思って、
よく着替えることですね。
ドキッとしたんですけどね、はい、まず1点目がですね、
はい、
このエアコンですね、これはもう欠かせないんですけどね、
はいはいはい、
前も申し上げたかもしれないんですけど、はい、エアコンの設定は28度を目安に設定してほしいんですね。
それはちょっと暑いね。
暑いんですけどね、うん、外の外気温と室内のその差の、まあ、あまりこう差をつけすぎるとね、
はい、
まあ、体がまあ冷えすぎたりするんで、
はい、
もう日頃はですね、できるだけエアコンは28度を目安に設定していただきたいと。
はい、
でそうしますとですね、先ほど申し上げました自律神経を休ませることができるということなんですね。
はい、
で2点目、まあ、仮にですね、今ミサップが言いましたように、もうちょっとこう室内冷やしてしまうと、
はい、
いうことになりますと、この羽織物を利用するんですよ。
はいはいはい、
ですから2点目はですね、夏バテのポイントとしてね、
はい、
暑いんですけどね、ちょっと羽織るものをね、
うん、
薄い
用意してますね。私も用意。
女性の方はね、うん、よく用意されてると思うんですけど、男性の方もね、薄手のカーディガンとかね、
はい、
そういうのがありましたらね、持っておられた方がいいと思いますよ。
なるほど。
冷えたオフィスとかね、
はい、
そういうのはね、もうどうしようもないんで、
はい、
羽織物を利用すると、
はい、
そうしますと、自律神経をですね、
はい、
まあこう整えること、外気温との差をなくしてね、
はい、
整えることができます、
はい、
そして3点目がこれは適度な運動、これがやっぱり大切なんです。
で、ね、
で一番いいのがやはりですね、ウォーキングです、
はい、
でウォーキングね、皆さんちょっと涼しくなる夕方ぐらいにね、
はい、
ある程度まあ歩いて汗ばむぐらいでね、
はい、
あまり長い間歩かなくて結構なんですけども、
はい、
適度の運動をしてください。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったなら、ほれお肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。さて、前半の続き、読むだけで自律神経が整う名医の言葉、これね、セブン&アイの出版なんですけれども、セブンイレブン、
はい
はい、コンビニのね、そこに寄った時にですね、置いてあった本なんですけれども、前に見つけた脳科学者の中野信子さんの著書もここに見つけたんですよ、ここで。わりかしいい本、面白そうな本がたくさん、あそこ並んでますよね。
コンビニで、まあ、
そうなんです。
ちょっと本のコーナーで、少しパッと見ますと、いろんな本があるんです
よね。ありますよね。
思わず買ってしまうことが多いですけどね。
あそこトイレにね、トイレ借りようと思って、トイレが詰まってる時にね、本読んで待ってるんですよ。
ああ、なるほど。
その時に、あ、これいいやんと思って、うん、思ったりするんです。その中にパラパラっと、今回は読むだけで自律神経が整うメインの言葉っていう、順天堂大学医学部教授の小林幸宏さんの本なんですけれども、パラパラっと見たらね、ゆっくり歩くって書かれてたんですよね。
はいはい、はい。
それで私何でもこう結構早いんですよ、うん。パパッとやってしまうんですけど、例えば2階に用事があるとすると、1個の用事だけでなくて、2階に何を持って行って、で、1階に持って帰ってくるとか、
うん、
何個かの用事を1回で済ますように、こう頭をフル回転してる感じがするんですね。
なるほどね。
でも、実は子供の頃めちゃとろかったんですよ。もう信じられないかもしれないんですけど、うん、ずっと病気がちで、小学校3年生までは1学期分しか学校行けてないみたいな、家で学校の、ね、勉強を父に教えてもらってたみたいな、そんなもんです。着替えるのも、ね、遅くて、
はい、
だからいつも早くしなさい早くしなさいって言われるんです、
うん、
でそれを今犬に早く
、ゆっくりね、生活習慣も見直すということが大切だと思いますし、
うん、
自律神経、本当にね、自律神経って不思議なもんで、
はい、
ちょっとしたこうストレスとかね、
はい、
で影響してくることなんと思うんですけども、だいたいね、こうゆっくり何でもせっかちしてしまうとね、
はい、
どうしても私もそうなんですけども、精神的にこうイライラするというとあれなんですけど ね、
う
ん、
そうですね。
で、睡眠も結構影響してくるんですよね。
あ、そうですか。
ですから
やっぱりね、これゆっくりする難しいな。だけど私は
睡眠不足がねすごい影響するという、
はい、あ、それはあるかもしれない。
書いてましたですけどね。
この先生書かれてるのはゆっくり早くっていうの、 この著作の先生ね、小林幸宏先生が書いてらっしゃるのは、はい、ゆっくりと早くっていうのは、著者の恩師のお医者さんがね、うん、まあ、このお医者さんですので、手術の時は、ゆっくりとした動きで、見えながら、そういうふうに見えながらも、無駄のない動きをするそうなんです。だから、ゆっくり早く、うん。
なるほど。それはなかなか名言ですね。
そうですよね。
はい。
でもね、ゆっくり早くって、できます？私、できひんわ、もう。
その、なかなか難しい
でしょ。
あのゆっくりした動きの中で、まあ、丁寧に、はい、まあ、なんていうんですかね、
そういうことね、
仕事をやっていくっていうことなんかなと思ったんですけども、うん、まあ、やはりこう、まあ、今特にコロナ禍で先ほども言いましたけどね、うん、やっぱりゆっくりね、することが逆に皆さん多くなってるんじゃないんでしょうかね。
そうです ね。なんかやっぱり頭でね、私ずっと考えちゃうんですよね、うん、これするんだ、ピアノのとこ行くんだったらピアノを開けながら次はこの譜面を出してみたいな、2つか3つぐらいいつも頭で考えてる感じ、はいはい、だからこういつも早く見えてしまうっていうか、うん、こう洗い物しながら左こう置いたら次拭いてもすぐもこっち入れるように段取りしてやるとか、わりかしこう段取りのいいことばっかり考えてしまうので、ね、それとかね、あとここに書かれてたのがとにかく怒らない、
うん、
怒ると乱れた自律神経が戻るのに3時間かかるそうなんですよ。
あ、そうでしょうね。だいたいこうリラックスした、まあ、ゆっくりしたペースになってくると、うん、あまりこう先ほど言いましたようにイライラするというかもうあんまりなくなってくると思うんですけどね。 はい、それも先ほど言いましたように睡眠不足もそういう原因につながってくるんですよ、うん、ですから睡眠もやっぱり長くゆっくりね取らないと
まあ、ね、
私もそうなんですけど寝不足になってしまいますよね。
そうですね、
どうしても神経的にちょっと影響するところがかなり影響すると思うんですよね。
そうですね。こう怒るとね、血管が収縮して心拍数が上がるそうなんですね、はい、でドロドロした血流が全身の臓器に巡るそうですよ、うんうん、これね、朝起こったら昼前まで自律神経戻らなかったら、はい、その日一日ブルーですよね、まあ、言ったら、うん、例えばその通勤時間ねなど、そうした怒りも起こりやすいじゃないですか、はいはい、通勤電車でも、うん、おっちゃんがこうカーって言ってただけ、カーペーとかって言ったらさ、うん、まにもう止まる、それだけで怒ったりとかさ、
確かにね、
あるでしょ。
車運転してましてもね、
ああそうで
しょ
うね、
まあ、ちょっとこう横入りと言いますか、
そう
急に車前に入ってこられたりしたら、うん、まあ、あんまりこうゆっくり走ってたらね、別に問題ないかもしれないです、うん、自分も結構そうしたらスピード上げて走ってる時があるかもしれないんですけども、はい、どうしてもね
怒るでしょう、うん、朝急いでる時に車がこうゆっくり走ってたら確かにイラッとしますよね、
逆にこう前がゆっくりすぎるとそうなったりして、うん、まあ、本当にこう難しいんですけど、自分の中でね気持ちをコントロールすることがやっぱり大切なんかなと思いますけどね、う
ん、なんかね、私この間車がね、車運転してる時に前の人がと、はい、例えば遅かったりとかすると、うん、隣のおっちゃんやもうっていう風に話したと思うんですよ、
はいはい、
そしたらそれ友達に言ったらね、あ、私ね多分トイレ漏れそうなんや思うねんって思うねんって、
あ、なるほど、
漏れそうな人やから、うん、急いではねバーって抜かしていきはったんですね、うん、その時にいやこれねもう隣のおっちゃんやもうねん私だからもう怒れへんねんって言ったら、その友達がいや私さもう多分あの人トイレ漏れそうなんやと思って思うようにしてんねんって言って、
なるほど、
なるほどだ
ね、それいいかもしれませんね、その考え方というかね、そういうふうに考えると別にちょっと気持ちもね、
うん、まあいっかと思うけど、
はい、
何もわからないです、理由がわかったらね、わりかしその怒りっていうのもわりかし収まるじゃないですか、はいはい、例えばその横入りされたとか、うん、でもトイレもねバッと横張りされて、うん、もうちょっとと思うけどごめん漏れそうやねんって言われたら、あ、先行ってほんならってなるでしょ、うん、だけど黙ってたら腹立つけれども、だからそういうことやろね。
そうですね、
自分で理由に
だから今日のポイントはですね、神経はやはりゆっくりっていうのがまあ一つキーワード、
そう
やね、
うん、
それから今ミサップが言いましたその考え方をね、
そうそうそう、
切り替えると、
そうね、そうそれ
いうことも一つのポイントかななんて思いますよ、
う
ん、
そうですね、考え方の切り替えね、
切り替え、
なかなかそれがね余計煽っちゃうのよね自分で、
うん、
抜かされたでええんか、はい、 ええんかあんた怒らんでええんかというふうに煽りません、誰かが私 の, あの心の中で。
だからそれを切り替えていきましょ う,
そう違うお茶に切り替えた方がいいね、はい、中にいてる人はね、はい、そんなんできるだけど
いやもう今年はぜ、そういうなんていうかね、変化の時代ですから ね, ね切り替えていきましょう。もう
それこの間言ってたとこやね、なんかほら、うん、もうあの不満は言わないっていう、
はいはい、
ちょっと不満言ったら左手にバンドを持ち替えるやつ、あれやね、
うん、
あれがいいかもしれへんね。
だから一日も全く怒らない日を何日続けられるかっていうね
難しいらしいよ、8時間しか持たへんかったって書いてありますけどね、はい、なかなかねそれは難しいかもしれませんけどね、まあ、あのちょっとあの目標にしてみるっていうか1日だけとかね。
そうですね、ムサップ前言ってました、はい、あ、放送かと思ったらいいって言ってます。
そうやね、
何でも放送かっていう、
ね、自分がでも腹立った時に放送かと思って、まあね、あのよその人やと思えんのよ、わり、うん、かしだけど、あの家の人ってそういかんでしょう、わりかし。
いや、だからもうそういう考えをまた切り替えると固定観念をなくすというのがもう今日のポイントですね。
そっか、はい、自律神経ね、まあ、これあのセブン&アイ、あのセブンイレブンに置いてあった本なんですけども、こう見開きになってすぐ読めるのでね、またあの見かけたらちょっと読んでみても面白いんじゃないかなと思って、はい、元気になりますからね。あと中野信子先生の本もそうですけどね、パッと見開きになって読みやすいのでね、うん、ちょっとあの移動の時とかもね読めるんじゃないかなと思います、はい、ジョスさんも一回ぜひ、あのジョスさんもいろいろねこういう指導してはるから、
いえいえそんな指導なんてもうあのおかましいです。
いえ、またいろいろと教えてくださいね。
はい、
はい、それでは岡本美さんのラップをシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組の感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でご紹介させていただきます。FM 那覇のホームページリクエスト欄、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。まあね、自律神経ちょっと整えるの難しいですけれども、あの、ちゃんとね、
はい、
気をつけてね、はい、はい、やってみたいと思います。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に、
ラップオールシングス。